こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 FBI 心理分析官異常殺人者たちの素顔に迫る衝撃の手記は、元 FBI 特別捜査官ロバート・ K ・レスラーが行動科学科での経験をもとに、連続殺人や性的要素を伴う凶悪犯罪をどう理解し捜査へ結びつけようとしたかを記すノンフィクションである。著者は多数の習慣犯罪者との面接、犯罪現場の状況、捜査記録を照合し、後に広く知られるようになる犯罪プロファイリングの形成に携わった。本書の関心は、犯人を個人的な怪物として描くことではない、犯行の反復、被害者の選択、現場に残る行動上の痕跡から捜査で検証可能な仮説をいかに組み立てるかにある。一方で、扱われる事件には残虐な記述や写真が含まれるため、犯罪心理の入門書として軽く読める内容ではない。プロファイリング黎明期の実務、犯罪者面接の難しさ、捜査官自身の倫理的負荷を合わせて示す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、プロファイリングを直感ではなく捜査仮説として扱う本書の中心的な価値は、プロファイリングを犯人を魔法のように言い当てる技術ではなく、限られた捜査資源をどこへ向けるかを助ける仮説形成の仕事として描く点にある。レスラーは、遺体の扱われ方、犯行場所、接近方法、凶器の選択、性的行為や持ち去られたものの有無といった行動上の情報に注目する。これらは犯人の内面を直接証明するものではないが、犯行が計画的か衝動的か、土地勘がありそう、被害者との関係性はどうかといった検討の材料になる。重要なのは、現場情報から得た推定を聞き込み、前歴照会、物証、追加事件との比較で確かめる手順である。したがって本書は、テレビドラマ的な心理を読む物語よりも、観察、比較、修正を繰り返す捜査の実務を伝える、プロファイルが誤る可能性も前提にされており、その限界を意識してこそ、補助手中法として有用になるという姿勢が読み取れる。次に、習慣犯罪者への面接が生んだ行動科学科の知識基盤、レスラーは FBI 行動科学科の活動を通じ、連続殺人犯を含む習慣者と直接面接し、犯行前の生活、空想被害者への接近、犯行時の認識、逮捕後の語りを聞き取った。本書では、この面接が単なる好奇心のためではなく、未解決事件の解釈に利用できる比較材料を蓄積する試みとして位置付けられる。犯罪者の供述には、自己正当化、誇張、虚偽が混じり得るため、言葉をそのまま事実として受け取ることはできない。それでも、複数の事例を現場記録と照合することで、犯行者が何に意味を見出すか、どの局面で支配感や空想が関わるかを検討できる。本書の面接場面が持つ緊張感は、犯罪者に共感することと犯罪を容認することが全く別だという点にもある。相手の論理を理解しようとしなければ、情報は得られないが、被害の重大性を見失ってもならない。捜査知識が対話、記録、検証という地道な作業から作られることを示す章である。さらに、犯行現場を組織的、無秩序的に読む分類の意義と限界、本書で知られる分析枠組みの一つが、現場に見られる行動を比較的計画性の高い組織的な傾向と、混乱や衝動性が目立つ無秩序的な傾向として整理する見方である。前者では被害者を選び、接近や逃走を準備し、証拠を抑えようとする行動が考慮される。後者では場当たり的な暴力、現場の混乱、行動の一貫性の乏しさなどが手がかりとなる。この分類の目的は、犯人を固定的な人格類型へ押し込むことではなく、現場で何が起きたかを構造化し、次に確認すべき事項を明確にすることにある。実際には一つの事件に両方の特徴が現れるし、犯行者は経験、状況、年齢、捜査への警戒によって行動を変える。苗に分類を結論として用いるのではなく、捜査上の質問を作る道具として使う必要がある。本書は、こうした枠組みが生まれた歴史的な意義を示すと同時に、犯罪心理を単純なラベルで理解する危うさも読者に意識させる。そして、幼少期空想支配欲を単一原因に還元しない犯罪理解、レスラーは、面接した凶悪犯の語りや事例の比較から、幼少期の不安定な養育環境、屈辱感、孤立、暴力的性的な空想、他者を支配したい欲求などに注目する。本書が示すのは、特定の行動が無から生じるのではなく、本人の経験や空想の世界の中で意味付けられ、反復される場合があるという観点である。とりわけ快楽殺人やフェティシズム的犯罪を扱う際には、犯行の物理的な結果だけでなく、犯人にとっての儀式性支配感、記念品への執着などが重要な情報になる。ただし、家庭内の不和や虐待、孤立を経験した人の大多数が凶悪犯罪に至るわけではない。本社の知見を、幼少期の逆境が犯罪を必然化するという決定論に変えてはならない。捜査上は、複数の危険要因と具体的行動の結びつきを慎重に検討することが求められる。読者にとっても、 人間の行動を一つの原因で説明したい誘惑を抑え、相関供述、物証の違いを考える契機になる。最後に、被害者保護と捜査官の負荷を含む凶悪犯罪研究の倫理、本書は犯罪者の心理に焦点を当てるが、残虐な犯罪を魅力的な牽制者へ変えることの危険も避けて通れない。詳細な事件描写は、現場情報がプロファイリングでどのように読まれるかを理解する助けになる反面、読者に強い不快感や恐怖を与えうる。レスラーの仕事を通して浮かぶのは凶悪犯の言葉や写真、被害の痕跡と長期間向き合う捜査官の精神的負荷である。犯人を理解する努力は被害者への敬意や社会の安全という目的から切り離されるべきではない。また当時の犯罪学精神医学で使われた表現や強制可能性に関する断定的な見解には今日の知識や人権意識から批判的検討が必要な部分もある。だからこそ本書はプロファイリングの成功談としてだけではなく、専門家が不確実な情報を扱い、社会的に強い言葉を用いる責任を考える資料となる。残虐さに耐えられるかを事前に判断しつつ、犯罪者への関心を被害の軽視へつなげない読み方が求められる。結論として、本書は犯罪心理学、捜査実務、法心理学、ノンフィクションに関心があり、プロファイリングを娯楽作品の特殊能力としてではなく、歴史的に形成された捜査補助手法として理解したい読者に適している。連続殺人という重い題材ゆえ、残虐な描写や現場写真が苦手な人には進めにくい。しかし犯罪現場の行動を観察し、週刊誌への面接から得た知識を比較し、推定を物証と捜査で検証するという過程には犯罪分野を超えて応用できる批判的思考がある。すなわち印象的な説明に飛びつかず、仮説と事実を区別し、分類の便利さと誤用の危険を同時に考える姿勢である。同種の犯罪本には事件の猟奇性や犯人の逸話を中心に据えるものも多い。その中で本書が際立つのは、 FBI 行動科学科の捜査官自身が面接と現場分析を結びつける仕事の成立過程を記録している点にある。もちろん当時の理論や用語を現在の確定的知見として受け取るべきではない。それでもプロファイリングの可能性と限界、そして人間の暴力を理解しようとする実務の緊張を一時的な経験に近い形で学べる重要な入門書である。ご支援いただける場合は、ロバート K. レスラー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。